ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。2月のお便りテーマはうちのペット紹介。最近犬を飼い始めて飼い主1年生の藤谷桃です。あなたの飼っているペット、昔飼っていたペットの話をぜひ聞かせてくださいね。先輩飼い主の皆さん、ぜひ私にアドバイスを。動物からお魚から昆虫などなど、どんな種類でも OK です。お待ちしています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームりゅうちゃんさん。ももさんこんばんは。うちには幼稚園児の息子がいます。数年前に夏祭りで金魚をすくってきて、今も飼っています。よく食べる元気な子で、どんどん大きくなっています。餌やりは基本母の私か息子があげているのですが、最近この子は私たちの顔を理解しているんじゃないかと思うことがあります。餌をあげようと水槽に近づくと、なんとなくこちらに寄ってくるような気がします。主人の時より私の時の方が金魚の反応が大きいような気がして、もしかしたら分かってくれてるのかなと嬉しく思っています。ももさんは金魚育てたことありますか？りゅうちゃんさん、お便りありがとうございます。金魚のお話。金魚が私たちの顔を認識しているか、誰が誰だか分かるのかとか、あとは人が近づいてくるってことをどのぐらい理解してるのかって、すごい気になるところじゃないですか。でも調べてみると、結構分かっているのではないかという説が濃厚なんだそうです。顔立ちとかをこう見て覚えてたりするんでしょうかね。この顔が近づいてくるとご飯がもらえるみたいな感じで分かっていたりするのかな、なんていうふうに書いてありましたけれども、このりゅうちゃんさんのそんな気がするっていうのは本当なのかもしれないですよ。お魚さんたちもね、近づいてくると何かもらえるのかなって寄ってきたりとか、鯉とかもそうですもんね。人が近づいてくるとこう水面に上がってきて、お口をパクパクして餌が来るのかなみたいなリアクションしますもんね。そうだから、お魚さんもそのあたりはちょっと認識しているのかも。この人いつもご飯くれる人だってね。私も金魚子供の頃飼っていました。全く同じで、金魚すくいで夏祭りかなんかで金魚すくいで作ってきた金魚を育てていて、とっても丈夫な金魚で、実際書かれていたような寿命よりももっと長生きしたんじゃないかなっていうぐらい、何年も。でしかもそのね、もちろんすくってきた時はすごい小さな金魚だったんですが、丈夫な子で大事に育てていたら、ちょっとしたなんか小さめの鯉なんじゃないかと思うぐらい、まあやや大げさかもしれないけど、でもその私の頭の中でイメージする金魚ってこのぐらいだよなというサイズよりもはるかに大きな、種類も何種類かいたんですけど、琉金とか和金とか、そう、その長くなる方のちょっと鯉みたいな形のね、スラッとした長くなるような方の種類の金魚はかなり大きくなったような印象があります。で、そうそう、その中から自然と子供が生まれてみたいな感じでね、結局スタートは2匹か3匹かそのぐらいの数だったような気がするんですが、一時はね、多分100匹近いぐらいになったのかなっていうぐらいたくさん増えてしまって、一つだった水槽なんか3つぐらいにして、それでもすごい数金魚がいてみたいな感じだった時期がありました。 そう、可愛かったですね。すごい嬉しくてお世話をしていたなって思います。そうだから金魚もね、結構金魚鉢で小さくこう育てられるものってイメージですけど、長生きするとすごいサイズになってびっくりしたりするから、そうそう、それもこうイメージした上で金魚のお店から買ってくるにしても、金魚すくいするにしてもしないと本当に何年ものお付き合いになったりしますからね。分かった上で挑戦した方がいいのかもしれないなと思いますが、でもお魚さんも可愛いですよね。やっぱり見てて癒されるし、なんかこのお水の感じもね、また癒されたりするので、私もいい思い出です。りゅうちゃんさん、お便りありがとうございます。きっとお顔分かってると思いますね。話しかけてあげたりとか、いっぱい顔近づけてこうね、ニコニコしたりすると、何かしら金魚にも伝わるような気がするので、可愛がって育ててあげてくださいね。お便りありがとうございます。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム東京運河さん。桃さん、皆さん、ポンポンは東京運河です。自分が小学2年生から大学浪人時代までの約11年間、家族でメスのミニチュアダックスフンドを飼っていました。自分が一人っ子で兄弟がいなくて、なんとなく寂しそうだったからでしょうか、両親が気を利かせてくれて、父親と一緒に相模大野のペットショップに行って可愛い子犬に出会い、その場で購入決定しました。当時ペリーヌ物語というテレビアニメが流行っておりまして、バロンという犬を飼っている少女ペリーヌから取って、父親がペリーヌと名付けました。当時はネットもなくて、犬の飼い方の本なども特に読んでいなかったため、食べ物も私たち人間が食べる牛のステーキや焼肉やお寿司や焼き魚なんかもペリーヌに平気で食べさせていました。しつけも全然できていなかったです。自分がペリーヌに何か注意したり叱ったりすると、仕返しと言わんばかりに自分の部屋の入り口に小便を仕掛けるような、わがままで自由奔放なタイプの犬でした。わずか11歳で亡くなってしまいました。やはり食べ物に気を使うことは大切だったのでしょう。しつけはとても大切で、最近犬を飼っている友人も犬をしつけ教室に預けて指導してもらったりしているようです。しつけ次第で犬の性格も確実に変わってくるようですね。あとダックスフンドは胴長短足で腰に負担がかかりやすいため、あまりジャンプをさせては良くないとよく聞きます。ももさんがお家で飼っているカニンヘンダックスフンドのお名前は何と呼んでいますか？そろそろお散歩に連れて行けそうですか？楽しみですね。東京運河さん、お便りありがとうございます。私が飼い始めたワンちゃんもダックスフンドという種類のワンちゃんで、足が短くて胴が長くてというシルエットの犬なんですけれども、 東京運河さんもミニチュアダックスフンドを飼っていらしたんですね。女の子ということで、いやー、なんかすごく共通することが多くてね、微笑ましく私も読ませていただいたんですけれども、そう、私も一人っ子だったんですね。で、兄弟がいなくて、で、小学校4年生の時に犬を飼い始めまして、私の飼ったワンちゃんはおばあちゃん家に迷い込んできたワンちゃんだったんですけどね。そう、でもその子がうちに来たのがちょうど小学校4年生10歳ぐらいの時で、でそこから長い期間一緒に暮らしてっていう感じで、やっぱり小学校の時にこう犬と関わった思い出ってすごくたくさんあって、だんだんね、大人になるにつれて子供たちも忙しくなってくるじゃないですか。学校にいる時間も長くなったり、その後もいろいろとね、お友達との付き合いがあったり、習い事があったり、また高校生より大きくなるとアルバイトに行っちゃったりとかって、家で過ごす時間がどんどん少なくなっていくことが分かっているので、私も小学生の時から犬を育てたから、私の子供たちにもやっぱり小学生ぐらいのたくさん関われる時間に余裕のある時から一緒に育ててほしいなって思いもあって、今のこの時期にワンちゃんを迎えしようって決めたんですね。そう、だから東京運河さんと全く同じで、そうで、話が戻りますけど、私もそう、兄弟がいなかったので、うちに来た子、女の子だったんですけど、もうなんか姉妹ができたような感じですごく嬉しくて、いろんな話をいっぱいしたりとか、遊んだりとか、時に喧嘩したりとかしながら、そう、兄弟みたいな感覚でね、ずっと育ってきたんです。そう、でもね、そう、同じだなと思って微笑ましく読んだっていうのは、そう、ワンちゃんはやっぱりその家族の中で、この人は一番偉い人というか、ほら、ワンちゃんもその集団行動とか群れとかね、動物の本能だと思うんですけど、やっぱりその強そうな人、偉い人みたいなものと、自分と同じ仲間であるみたいな、そう、同じ家族の中でもその順位をやっぱりつけているんですって。ね、私一番小さい子供だったので、そのワンちゃんもお父さんとお母さんの言うことは結構ちゃんと守るんだけど、私の言うことはあんまり聞いてくれなくて、私がいくら叱ってもこうやめてくれなかったり、逆にちょっと反抗してきたりとかっていうのがあって、だからすごい同じだなーってお便りを読んでいて思いました。決してでもそれは悪いことじゃなくて、ワンちゃんはワンちゃんで、そのグループの中でね、家族の中で自分の居場所とか立ち位置みたいなものを感じているって言いますからね、それが本能だから、そう、全然悪いことっていうんじゃないんですが、やっぱり私の言うことは聞いてくれないみたいな感じで、小学生の、子供だった私はプンプンして怒ったりとか喧嘩したりとかね、していた時もたくさんあります。でも同じように兄弟みたいな感じでいっぱい一緒に遊んだりとかっていうのも本当その通りです。今のその飼ってるワンちゃんとうちの子供たちの関わり方を見ていても、やっぱりちょっと似たようなところがあって、一番年下の弟は今小学校2年生なんですね。ちょうど東京運河さんがワンちゃんを迎えした時と同じですもんね。で、その弟とは本当になんかもう友達のような、仲間のような感じで思ってるなっていうのがすごく伝わってきて、まだこうしつけをするみたいな段階には子犬でね、なってないので、言うこと聞く聞かないは誰の言うこともまだちゃんと聞けてないような状況なんですが、そう、その男の子が近くに来ると、息子が来るともう遊ぶ人だって分かっているみたいな感じで、一緒に走り回ったりとか、おもちゃで遊んだりとか、息子の服を噛んでちょっと引っ張ってみたりとか、そうやってることが本当にお友達、仲間って思ってるんだなって感じがもうすでにわかりますね。だからそこはちゃんとワンちゃんも体のサイズ感も関係あるのかもしれないし、一番小さいからね、そういうところが理解できてるのかもなーなんて見ていて思うこともあります。そうで、その共感するなと思ったののもう一つとして、そう、私が子供だった頃も今みたいにそう情報がたくさんなかったので、ワンちゃんの飼い方って言っても、お父さんお母さんが昔からこうやって犬は飼ってきたよっていうのの延長でそのまま育てていたような気がして、で、私の記憶の中にもそういう印象だったんですが、今新たにこう犬を迎えしていろんな方からアドバイスをいただくと、その頃とやっぱり全然違っていて、こういうことはしてはいけないとか、 そういうこの飼い方、私が子供の頃はそのケージに入れて何時間もその中でいられるような安心の場所を作りましょうとか、何時間お昼寝させて、でどのくらいは遊んでいいけどまたケージに戻しましょうとか、その子犬の時のね、理想とするなんか飼い方みたいなアドバイスがあるんですけどね、いろんな方から同じようにそのように教わったんですが、私子供の頃全然そんなこともしてなかったし、赤ちゃんだった時は赤ちゃんだからってことでちょっとミルクも飲ませたり、私たちの牛乳ですね、飲ませたりドッグフードあげたりとかしてたけど、今はそう人間の牛乳を飲ませるっていうこともしてはいけないとか、食べていいものいけないものの制限もすごく厳しくて、基本的にはそうワンちゃんのものしか食べさせてはいけないです。で、まあ、物によっては少しお野菜とか果物とかお肉類もちゃんとワンちゃんが食べられるようにきちっとね、こう茹でてあげたりとか、量をちゃんと計算したらあげていいですよっていうものは一応書かれてはいるんですが、すごく少ないんですよね。そうだから昔のね、ワンちゃん飼ってた時代って、それこそ私の子供の頃からもっと前とかって、結構人間の残ったものも食べるみたいな感じでポンポンあげちゃったりしていたかなと思うんですが、今はそういうのがすっごく厳しくて、健康で長生きさせるためにっていうことでね、そのようになっているみたいです。でもね、それで結果的にワンちゃんが元気に長生きできるならその方がいいと思うので、そのように私も育てていますけど、当時と今とでは全然変わってきてるんだなって思うことがたくさんあります。そう、そういう情報もね、昔はなかったですからね、なんかこう調べるって言っても結構難しかったりねしたのでね。いやー、でもそう、もう本当に元気いっぱいで、その腰に負担がかかるっていうこともすごく聞いていて、ジャンプさせないようにとか段差に気をつけたりとか、あとこの立ち上がるような姿勢、前足を上にかけて立ち上がるような姿勢もさせないようにって分かってるんですけど、まあ元気で元気で4ヶ月の子犬にそれをやらないでって言っても、もうとても止められない勢いでガンガンジャンプはするわ、とんでもないとこよじ登って行こうとするわという感じで、まあちょっとずつね落ち着かせていけたらいいなと思っているんですが、そんな感じです。大変です。またラジオでもたびたび話すると思うんですが、我が家の犬男の子でルークって名付けました。ルークです。またね、名前の由来とか改めてゆっくりお話ししますけれども、そんな感じで元気いっぱい育っています。ミニチュアダックスフンド、うちの子はねカニンヘンダックスフンドですけれども、同じダックスフンドの中でねサイズがそう違っていたりするんですが、可愛いです。本当にまたね、いろんなところで SNS でお写真アップさせてもらったり、ラジオでもお話ししたいと思っていますので、東京運河さん、ぜひ一緒にうちの子も成長を見守っていただけたら嬉しいなと思います。もうすぐお散歩連れてきます。お便りありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネーム小林さんちのビートルズさん、ももさんこんばんは。ペットなら何でも OK とのことだったので、私はカブトムシの話を書こうと思います。息子が小さかった頃虫が大好きで、かっこ大きくなった今でも好きですが、毎年カブトムシを育てていました。カブトムシなんて小さな虫かごで育てるだけだからお世話も簡単でしょうと私も初めは思っていましたが、これまたそれなりに大変でして、かっこ笑う。まずカブトムシは夜行性なんです。夜中になると虫かごからコツコツコツ、ガコ、ブーンブーン、ボリボリボリ、このような音が断続的に聞こえてきます。息子は初めは可愛いから一緒に寝たいと自分の部屋に虫かごを置きたがっていたのですが、うるさくて寝られないと即リビングに返却されました。かっこ笑う。歯音だったり、動き回って餌のお皿をひっくり返してみたり、木をかじっていたりするようですが、とにかく夜中に元気です。そしてもう一つ困ったのが、餌などを交換しようと蓋をそっと開けると、脱走を試みようとするのです。はじめは予想もしていなかったので、大きく蓋を開けたら、ブーンと部屋の中を飛び回り、真夏の夜中にリビングで汗だくになって捕まえる騒動に、 それからは気をつけて蓋を開けるのですが、飛び立とうとするもの、歩いてこそっと脱走を試みるもの、本当に大変で目が離せませんでした。とそんな感じで、可愛いですが虫と侮るなかれ、やはりどんな生き物でも育てるのは大変だなぁと痛感しました。カブトムシを飼ってみたいと思っていらっしゃる方、ぜひ参考になさってくださいね。小林さんちのビートルズさん、お便りありがとうございます。小林さんちで飼われているビートルたちっていう意味だったんですね。そっか、わー、カブトムシ、私は育てたことがないんですけど、そんな感じなんですね。夜中にぎやかなんですね。夜行性の虫さんたちってそうなのかもですね。これだけいろいろとね、コツコツとかバンバンボリボリみたいな音がしたら気になって寝られないですよね。いや、大きな音じゃないんだけれども、夜中にこういう小さな物音がずっとしてるとやっぱり気になりますもんね。一緒に寝るって難しいんですね。そして脱走を試みようとするっていうのも笑っちゃった。わかってるのかな、やっぱりそれはアフターが開いた、今は出ていけるチャンスだっていうことを理解した上で動いているのかな。カブトムシが部屋の中飛び回ってたら取るの大変そうですよね。網とか持ってきて捕まえるしかないのかな。いやー、歩いて逃げようとする子もいれば飛んでいく子もいたり、なんかちょっと可愛いですね。いやでもね、本当にどんな小さな生き物であっても育てるって大変だと思います。犬とか猫みたいな動物じゃなくても、小さな虫さんだとしても、最初に金魚の話出ましたけどね、お魚だとしても、ハムスターでも鳥でも、いやいや、どんな生き物でも大事に育てようと思うと大変だろうなって思うし、やっぱり命ですからね、責任もあるし。いやー、カブトムシか、いつか飼ってみたい気もしますけどね。私虫も好きなので。そう、前に蝶々を飼ったって話をラジオでもしたじゃないですか。卵を産んで、うちのパンジーの花にね。で、その子をどうしてもさなぎから蝶の姿になるまで育てたいっていうことで飼っていた時期があったんですけど、そう、でもやっぱり無事にちゃんとこう蝶々の姿になるまでは本当に気が気じゃなくて、もう気になって気になってしょうがなくて、さなぎになってから飛び立ってすぐいなくなってしまうと、蝶々になれたかどうか見送ることもできないから、リビングに連れてきて、さなぎの状態でね、でしばらくリビングで過ごして、で羽化を待つみたいにしてたんですけど、でもその時ももう毎晩毎晩気になってしょうがなくて、蝶々は早朝に幼虫のそのさなぎの姿から蝶々の成虫に変身するのが朝の5時台とか、そういう早い時間だっていうことも分かってたので、もうリビングに布団を敷いて泊まり込みでじゃないですけど、そんな感じでさあ見守ってたので、もう連日寝不足になって何度も目を覚ましては、大丈夫かな、大丈夫かな、まださなぎのままかなとかってチェックしたので、寝不足がたたって体調を崩すまでにお世話をしたことがありまして、そうそう、まあね、やりすぎなのかもしれないけど、そうだから結局、そう、小さな虫さんであっても大事に育てようと思うと大変だなって私もその時痛感したので、すごく気持ちが分かりました。カブトムシね、どうかな、いつか私も飼う機会があるかな。息子はね、そんなに虫さんにはまらなかったので、嫌いではないけど自分で飼いたいとまでは言わなかったので、虫取りとかもねあんまり行ったことがないんですけどね。まあでも可愛いですよね、命のあるものはどんな小さなものでも可愛いなって思います。小林さんちのビートルズさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。幸せの木、聴いてください。
幸せ妻が 幸せの実もすべてなくなってしまった。
藤谷桃で幸せの木でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは、音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。さて、ここでですね、先週ゲストにいらしてくださいました尺八奏者の飯吉則邦さんとのトーク、とっても楽しいひとときで、お届けしたい内容がたくさんあったので、先週の放送だけでは収まりきらなかった続きが実は今日お届けできるということで、ここで皆さんに聞いていただきたいと思います。尺八奏者の飯吉則邦さんとのトーク、お楽しみください。
純粋な音だけのイメージなんですけど、
はい、
やっぱそのなんだろう、人にこう聞かせて感情を動かすっていう、そのアウトするっていうイメージよりも、
はい、
なんかこう内に向かうようなイメージが僕はあるんですよ、個人的に。なんて言うんだろう、
はい、
そのメディテーション的というか、
はいはいはい、
なんかそんな感じしない？こうピアノって聞かせるものじゃない、
うんうん、
トランペットも聞かせるもんじゃない、前に朝ごはんついてるしさ、うん、
おことの話の時もまさに川田さんとそういう話が出てきて、
ね、ああそうだね、ことも、そうそう、下にこうサウンドホールがついてるから、
音かね、
で音が走るっていう風に表現するって言ってたもんね、
う
ん、
演奏会としてこう聞かせる音楽と、うんうんうん、そうじゃない、 もっと演奏を楽しませるっていうんではなくて、うん、宗教的な儀式じゃないけれども、
うん、そういう、
も
ともとそういう
音楽でもあるから、
使われてたからね、
まあ尺八も一頃いわゆるお経の代わりで吹いてるっていう、そういうの時代もありましたからね。
あ、じゃあやっぱそういう側面というか、その精神的な側面が強い部分もあるって
ことですね。一般人は吹いちゃいかないとかね。
そうなんです
か。そういう時代もありましたね。
はあ、そうなんだ。じゃあ属性、なんかこう属性なものではないっていう側面があったのかね、時代的には。
だからこう先ほどメディテーションって言いましたけども、はい、こう洞窟の中ね、一人でこう尺八を吹いてとかね、
イメージめちゃくちゃ、
そういう人もね、そういう録音も、はい、あったりしますよね。だからそれ聞かせるんじゃなくて、ただひたすら、うんうん、自分の中でメディテーションで、
うん、内に向かうことですかね。なんかやっぱそういうイメージあるんだよな。でもなんか音色はさ、冷静に聞いてみるとこうちょっとクラリネットに似てたりさ、
うんうん、
なんだろう、ファゴットにちょっと似てたりするじゃん、
うんうん、
不思議だよね。
クラリネットとかファゴットだと感じないものが何か尺八の音色にあるってことだよね、うちに向かっていくものをね、
まあ、日本楽器全てそうなんですけど、こう一音のイメージから作られるイメージってのはすごく大きくて、
大きいですね。
ことで例えばことでチラリンってやると、うん、なんかね、こうまた独特のイメージがあって、三味線でチトンシャンってやると、はい、 なんかちょっとこうまたこう遊郭じゃないけど、こう四畳半とかね、
あります
ね。で今度社会人部表ってるとこう竹林のイメージが、
あそうか、
だからバイオリンでフォッと一音出すとかクラリネットとかフルートでポンと出してもそのイメージの広がり方がそこまでなんかあの上手い人がやればそうなるのかもしれないけど、
いやそうかもしれない。
楽器一つ例えばビアでシャカシャカなんてやるとなんか合戦のねあのイメージだったり、楽器の音のイメージっていうのは逆に強すぎちゃって、だからなんかセッションしちゃうととってもね浮いちゃうんですよ。それがそこが逆に難しい。
あなるほど、
一気に浮いちゃう、
融和しづらい、
はい、
そうなんですね。
だからオーケストラプラスあのビアとか入るともう融合じゃなくても対話とかね対立じゃないけど、だからアンサンブルセッションってね結構ね私は大変だと思う。もう本当に浮いちゃうんですよ、
はい、
楽器が。
そうなんですね、
個人的な感想ですよ。
でもじゃあ、
はい、いやでもなんかそんな感じします、ね、
西洋の音楽と合わせるときはやっぱりそこもちょっとこう、まあ、計算をしてというかところもありますか。
そうですね、
演奏の仕方とか、
はい、あのよくねあの知り合いたまたま知り合ったからじゃあ一緒にやりましょうかって人が、まあ、結構たくさんそういうパターンが多いんですけど、この組み合わせでやってどうなのかなっていうのは あの個人的には感じますね。別にこの組み合わせじゃなくてもいいじゃん、お互いがなんか反発してるじゃんっていう、まあそれはアレンジ次第なんですけどね。
そうですよね、
アレンジです、はい、アレンジです。
だからねアレンジャーがねかなり分かってないとできない。
もう本当ね、
はい、両方の良さをちゃんと理解してないとね、
日本楽器をちゃんとうまく書けるアレンジあの作曲家はもう、まあ、本当数少ない、うん、
だから尺八をメインにするんだったらどういう倍音が出てるかって計算してちょっと倍音が少ないあの伴奏楽器を入れるとか、そうしないと立たないとか、立ちすぎるからじゃあもうわざともう一個ぶつけてみようとか、曲によるじゃない、そこを分かってないとね。
組み合わせですね、川田さんがやってるピアノと琴っていうのは結構大変なんですよ。似たような結構同族というかな。
そうですよね、
だからその2つを組み合わせてやるっていうのは結構ね大変だと思います、う
んうん、ピアノと琴ってどっちもなんか
そう、ね、
メインみたいな感じ
しますよね。
アタックが強いからこれはもうちょっとこうふわっとしたアタックのものを入れてもいいかな。
弦楽器というかね、ピアノもそうだもんね、
まあ、尺八って結構融通が効くので、あの音色もいろいろ融通が効くので、はい、意外にあのどこに入ってもあの溶けるんですよね。
尺八とギターすごく素敵でしたもんね、うん、
さっきの良かったですね、
うん、すごい合うんだなと思いました、はい、うん、ピアノと のセッションもすごく素敵でしたし、
いやフルートとギターってさあのボサノバの形としてすごい
す、ね、
そうだそうだ、
もうジョビン、ね、アントニオ・カルロス・ジョビンがやってるから、はいはい、もう形としてすごい古いからあるんだけど、でもちょっと違うんですよね。なんだろう なんていう形容の仕方すればいいんだろう。あのさっきあのイパネマの娘ちょっと聞かせていただいたんですけど、なんですか、日本的とはまた違う。でもあれ結構はっきりとこう楽音を出してる感じですよね。
そうですね、はい、
そのいわゆる尺八っぽいこのさっきあの部表っていう表現したけど、ああいう音ではなくて結構フルート的な音出してたんだけど、やっぱフルートとは違くて、
違くてね、
なんかねすごくノスタルジックな感じしたな、うん、どこにも偏ってない感じがした。
あの伴奏音源はいわゆる歌女性ボーカルの伴奏音源 のカラオケを使ってるんですね、
はい、
はい、まあ、それを個人的にちょっとあの色をつけてって感じですかね。
飯吉さんのまた音楽のノリもね、そのジャズとか全く違うジャンルの音楽なのにすごく音楽に自然に心地よく、そのなんて言うんでしょう、ただメロディーだけを吹けばそのマッチするかってそうじゃないじゃないですか、うんうんうんうん、ジャズのノリボサノバのノリってすごく難しいと思うんだけど、
うん、
すっごく素敵だったよね、
うん、すごく素敵でした、ね、
そちらのジャンルの演奏家の方なのかなって言われないと思ってしまう。
いや私はねあのアドリブはねあのやらないんですよ、
うん、
楽器 の奏者ジャズ奏者ってみんなアドリブをね、あの川田さんもおさんもそうでしたけどアドリブやるんですが、私はボーカルパートをきちっとあの歌うっていう、そういうスタンス。だからフルートジャズフルート奏者ジャズ尺八奏者じゃなくてジャズボーカルを尺八に置き換えて歌うように尺八を歌う、そういうスタンスなので、逆にあのアドリブやれたってちょっとあの万歳しちゃいますね。
その歌心が心地よかったのかもね、うん、私たちが聞いてて歌うように演奏しているから、 そうかもね、それもあるのかも。
だからオリジナルの歌詞は聞きますよね。あ、こうやってるんだってね。
そうですよね、こう歌詞によってもこうボーカリストは発音する多分テクニックも違うだろうし、はい、気持ちも違うだろうし、
なので五線の下に必ず歌詞を、
そう歌詞を書いてらしたの、お持ちの楽譜にね、歌詞なくてもね、本来ならいいのに歌詞を書いてらっしゃったんですよね。
あるとないとじゃもう全然吹き方が変わってきますよね。わ、まあ、それは日本語 の、 あの演歌とかね、あのジブルやる時も全部そうですけどね。
はあ、楽器奏者の私たちもちょっと見習わなきゃいけないよね。
ちょっとあの背筋が伸びる
歌詞があるからこそね、元はだって歌の曲なわけですからね。
だからこの歌詞だからここに重きを置くとかね。
そうですよね、
あ、なるほど、ここ単語がつながってるからここで切っちゃダメとか、
いやその心地よさなんだ、絶対そうだ、言われて分かった。
あ、そっかそっか、
歌っているかのように演奏してらしたから、それが伝わってきたんだと思う。
やばい、すごい、ちょっと目から鱗だ、これは。
歌詞まで書かない方たくさんいますもんね。
書いたことない。
音符が書いてあればね、別にそれで演奏楽器はできちゃう
わけだからね。まあ、できちゃい
ますよね、うん、ないな、書いたことないわ。
あと全然違いますけど、歌詞 の、 あの亡くなった八代亜紀さん、はい、あの方は歌詞じゃなくて、あの方絵が得意だったんで、あの絵をその楽譜のインスピレーション、インスパイアされて絵を描いて、それで歌ってたって話をなんか番組で、なんかみんな皆さんね、こう工夫されてますよね。へーと思いました。
イメージが膨らみますもんね、うん、そうそう、その絵があるってことでね、はい、で出る声も変わってくると思います、
いやー、ほんと質のいい教育番組
音楽番組
あ、違う、いや、スナックだよここ。
いやもう今日いいじゃないですか、スナックやめましょうスナックじゃなくていいと思います、もうい
や、めちゃくちゃ楽しいんだけどこれ。
こうして今夜もスナックももの夜は更けてゆく。
それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Shining Tomorrow、 聴いてください。
藤谷桃で Shining Tomorrow でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日も様々なペットのお話が出てきました。お魚さん、ワンちゃん、虫さんね、本当にいろんな種類の生き物のお話が出てきましたが、それぞれに育てるのは大変なところもあり、でもやっぱり可愛いところもありっていうことで共通しているなって思います。ワンちゃんの飼い主1年生の藤谷桃ですが、これからも頑張って子育てしていきたいと思いますので、犬育てか、またねラジオでもたびたびお話しさせていただくと思いますが、ぜひうちの子も皆さんにも温かく見守って成長を見ていっていただけたらなと思います。桃館では皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocan @はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷桃に叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃ズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。桃館動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃館ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。 おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。